お元気ですか。川越まさるのちょっと一言です。ナイチンゲールの生涯は1000回で全て終わりました。看護の世界に大きな影響を与えた人ですね。あんなに富める家庭に生まれて、物質的には何不自由のない生活をしていても、私は幸福ではないと言ったのです。心を満たすものがなかったのですね。神様の声を聞いてから彼女の生き方が変わりました。そして与えられた使命の道に突き進んだのです。人々のために生きた立派な生涯だと思います。話は変わりますが、赤十字を作ったのはナイチンゲールだと考えている人が多いそうですが、そうではありません。しかし関係は大いにあります。ジュネーブ条約と呼ばれるものがあります。赤十字条約とも言っています。これに加入する国では、戦争の時には各国の赤十字社が軍隊の衛生管理に力を貸します。その活動の一つとして、看護師が敵味方の区別なく傷病兵を看護します。また大きな地震とか大嵐などがあった時にも、赤十字は食べ物、着るものや薬などを届けたり、看護師が傷の手当てなどもします。赤十字ができるには、ナイチンゲールのクリミア戦争での活躍が大きな力になっているのです。それはクリミア戦争より後の1859年のことです。フランスとオーストリアとがイタリアのソルフェリーノというところで激しく戦い、2日間で4万人もの死傷者が出ました。その時、スイス人でジャン・アンリ・デュナンという人が戦場に迷い込んでしまいました。銃声が轟き、砲弾があちこち落ちるのに驚いたデュナンは近くの教会に逃げ込みました。その地下室で見たものは、フランス連合軍の将兵が100人以上、オーストリアの将兵も15人ほどが苦しみもがいている恐ろしい有様でした。デュナンは大急ぎで近くの村を駆け巡り、7人の手助けを集めて将兵たちの解放を始めました。そのおかげで命を取り留めた者もたくさんいましたが、解放の甲斐もなく目の前で死んでいった者も多くいました。デュナンはその間、眠ることも食べることも忘れて働き続けましたが、ともすればくじけようとする気力を支えてくれたのは、クリミア戦争でのナイチンゲールの働きぶりを思い浮かべることでした。このことからデュナンの大きな夢が生まれました。戦争の時には敵味方の区別なく傷病兵を救う赤十字を作ろうという夢です。それからデュナンはソルフェリーノの思い出という本を書き、ヨーロッパの国々を回って訴えました。ついに4年後の1863年、16カ国の話し合いの結果、スイスのジュネーブで赤十字国際委員会が生まれました。デュナンはこの運動のために財産をすべて使い果たして行方がわからなくなりました。ずっと後になってアルプスの山の中にある養老院にいるのが新聞記者によって発見されました。第1回ノーベル平和賞はこのデュナンに与えられましたが、デュナンはその賞金の一部をスイス赤十字社に寄付してしまいました。デュナンはどうして赤十字を始めたのかと尋ねられると、次のように答えています。皆さんは私が赤十字を始めたように言われ、また世間の人もそう考えています。しかし本当はイギリスの一人の婦人、フローレンス・ナイチンゲールの力がこれを生んだのです。私がソルフェニーノへ行った時、敵味方の区別なく傷病兵を看護したのは、人間として当たり前のことをしたにすぎません。ナイチンゲールは数年前にクリミア戦争で数多くの傷病兵を救っています。この力を忘れることはできません。もし私がソルフェリーノに行かなかったら、赤十字を始めようという考えは持たなかったに違いありません。これからもわかるように、デュナンは 赤十字の父、ナイチンゲールは赤十字の母と言ったらいいでしょう。ナイチンゲールの精神は赤十字の旗のもとに今もなお生き続けているのです。最後に彼女の業績を考えましょう。彼女の行った改革は看護に限りません。イギリス陸軍の衛生改革のために彼女が行った統計分析は素晴らしいもので、統計学の基礎を作り上げた人としても彼女は有名です。軍隊と一般人とで病気になる割合を比較して軍の衛生環境を大きく改善しました。また軍隊だけでなく世界各地の病院や看護の改善にも力を尽くしました。看護の覚書はベストセラーになり、一般市民の保健衛生に影響を与えました。病気予防、健康回復、健康増進における看護という仕事の大切さを、看護を担う人々を教育するための学校を作りました。ナイチンゲール看護学校の卒業生は世界中に散らばって、ナイチンゲール方式の教育を広めていきました。現在、看護師には男性も大勢いますが、当時は女性がなれる職業が少なかったため、看護は結婚しない女性や夫と死別した女性が自立して生きていく道となりました。もちろんこれらの改革には常に困難がつきまといました。妨害を受けたことも数知れません。苦しそうになるたびにフロレンスはいつも貧しく困っている人々、そして戦場で苦しんで亡くなっていた兵士たちのことを思い出しては再び立ち上がり、力強く困難を乗り越えていきました。並外れて裕福で才能と人脈に恵まれながらも、決して楽な方向へと流されることはありませんでした。家族の反対を押し切り、社会と戦ってまで弱い人々の味方であり続けたフロレンス。強く正しい信念がどれだけ人間の力を引き出すかということを感じずにはいられません。私は今までナイチンゲールのことをよく知りませんでした。今回彼女の生涯を知って非常に教えられました。勇気も与えられました。与えられた道で努力して人々のために役立つ人生でありたいと強く思いました。来週からは違った内容になります。それでは来週をお楽しみに。川越勝のちょっと一言、お相手は川越勝でした。